みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の木良菜々子です。今週は兵庫県医師会皮膚科医会の山本敦先生にお話を伺いします。山本先生は姫路市で山本皮膚科漢方クリニックを開業されています。山本先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日山本先生には霜焼けについてお話をお伺いします。寒い日が続いてますから悩んでる方多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まずはじめに霜焼けとはどういった病気でしょうか？
医学的には霜焼けは痘瘡と呼ばれています。
はい。
寒さによって血流が悪くなって、手や足先や耳などといった体の末端部が赤色や紫色になって腫れ上がり、痒みやじんじんとした痛みを伴います。ひどい場合は水ぶくれを起こす場合もあり、水ぶくれが破れて潰瘍と呼ばれる状態になったり、そこから細菌が入って二次感染を起こすこともあります。入浴の際や暖房に当たった時など体が温まることで患部の痒みが強くなることがあります。霜焼けは起こりやすい病気ですが、大人でも繰り返す場合があります。特に水仕事の多い女性に起こりやすいとされています。
はい。
霜焼けの症状には患部の全体が赤紫色に腫れ上がる樽垣型 T 型と、小指の頭程度の赤い盛り上がりが複数発生する多径広範型 M 型及び両者の混在する MT 型が見られます。 T 型は小児に多く、 M 型は大人に多い傾向があります。
では次に霜焼けの原因について教えてください。
霜焼けは1日の気温差が10度以上となると発症しやすくなると言われており、季節の変わり目である秋の終わりや冬の終わりによく見られます。寒さによる刺激を受けると、人間は手足の血管を収縮させ体温の低下を防ぎます。暖かい時にはその逆で手足の血管を拡張して熱を逃がします。しかし寒暖差で血管の収縮と拡張を繰り返すうちにうまく血液が流れなくなることがあります。このために皮膚の炎症が起き、霜焼けが発症すると言われています。手袋や靴下の中が蒸れたままになって汗をかいていたり、水仕事などで手足が湿っていると水分の蒸発に伴い皮膚の表面の温度が下がって霜焼けを起こしやすくなります。また同じ環境下にいても霜焼けになる人とそうでない人がいます。遺伝的に末梢の血流の流れを調節しにくい方は霜焼けになりやすい体質であると考えられます。
寒暖差であったりも血管の縮小や拡張というところが原因になってくるんですね。では霜焼けはどのようにして診断されるんでしょうか？
診察ではまず問診を行って、
はい、
寒い環境に置かれていなかったかを聞き取ります。一般的には特別な検査はせず、手足の末端や鼻の頭、頬、耳といった霜焼けのできやすい部分を見ます。赤紫色や赤色の腫れがあったり、痒みや痛みを伴う症状が出ていれば霜焼けと診断できます。ただしよく似た症状が現れる別の皮膚疾患があるため、場合によっては検査を行って診断をつけることがあります。この場合は血液検査や皮膚の組織を採取する皮膚生検やレントゲン、CT、MRI などの画像検査を行うケースもあります。
今お話に別の皮膚疾患というふうなことが出てきたんですけれども、まあ、霜焼けとよく似た皮膚疾患というものがあるんでしょうか？
はい、霜焼けとよく似た皮膚症状が現れる皮膚疾患には様々なものがあります。代表的なものに手湿疹、はい、接触皮膚炎、手白癬、全身性エリテマ等です。サルコイドーシスなどと鑑別が必要になることがあります。
霜焼けの治療についてどのようなものがあるんでしょうか？
霜焼けが軽度の場合には患部を保温して生活すれば自然と治っていきます。また血行を良くするために患部をマッサージすることも有効です。治療は症状に合わせて塗り薬や飲み薬を組み合わせて使用します。軽症の場合に最もよく使われるのはビタミン E を主成分とした塗り薬や飲み薬です。ビタミン E には末梢の血管を拡張させ、しびれなどを和らげる作用があります。また、血液が固まるのを防ぎ、血流の滞りを解消する作用のあるヘパリン類似物質も有効です。 他に霜焼けによるかゆみや炎症に対してはステロイドの塗り薬や抗アレルギー薬の飲み薬を処方することもあります。また漢方薬も有効である場合があります。手足先の血行を良くして体を温め、手足の冷えを取る作用のある当帰四逆加五臭小経湯や漢方医学的におけつと呼ばれる状態で、西洋医学的には微小循環障害の状態で、それを改善する働きのある血脂伏量丸が使われる場合もあります。潰瘍ができているような重症例の霜焼けにはこれらの薬に処方を追加します。傷口からの二次感染を防ぐ抗菌作用のある軟膏や血流の流れを改善し表皮形成を促す軟膏などが使用されます。さらにここまでの薬剤で十分な効果が得られない場合には、血管を広げて手足の冷えやしびれを改善する内服薬や注射薬を使用するケースもあります。毎年必ず霜焼けができて重症化するような方は、霜焼けができる少し前からビタミン E や漢方薬を内服することで症状が軽減される場合があります。
程度によって治療方法も変わってくるというところですね。では霜焼けを予防するにはどうしたらいいんでしょうか。
霜焼けの予防には寒さを避けることが重要です。
はい、
外出時には手袋や厚手の靴下、耳当てなどの防寒具を使用しましょう。使い捨てカイロの携帯も有効です。運動して汗をかいたり雪で濡れたりといった時には、濡れた手袋や靴下を早めに取り替え、靴も乾燥させましょう。水仕事の時にはしっかりと手を拭いて水分を取り除きます。糖尿病や閉塞性動脈硬化症など血管が狭くなったり詰まったりして血行が悪くなる基礎疾患のある方は霜焼けを発症しやすくなっています。重症化もしやすいので、冬場の生活には気をつけてください。
もし霜焼けになってしまった場合、生活上どのような注意点があるんでしょうか。
はい、霜焼けの予防時と同様に寒さを避ける工夫をして治りを早くします。喫煙は血管を収縮させるため、霜焼けの改善には控えることが望ましいです。急に手足を温めると痒みが生じやすくなるため、ゆっくりと保温するようにしましょう。
今日は霜焼けについてお話をお伺いしたんですけれども、まとめを先生よろしくお願いいたします。
霜焼けと似た症状の疾患には、場合によっては全身状態に関わるものがあります。霜焼けの症状がひどい、長引く、寒くもないのに霜焼けのような症状が出るといった場合には、医療機関を受診しご相談ください。
山本先生、ありがとうございました。今週は霜焼けについて、兵庫県医師会皮膚科医会の山本敦先生にお話を伺いしました。山本先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の健康相談、ご案内は吉良奈々子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。